皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回は帝政ローマの全体感の話と、あと初代皇帝アウグストゥスの話をしました。皇帝アウグストゥスが行ったこととして、特にローマに影響を与えたこととしては、もちろん皇帝っていうポジションを確立させたこと、共和制が伝統的に執り行われてたローマにおいてね、これはねかなりすごいことですよ。本当にクーデターを起こすでもなく、共和制として長年発展し続けてきた大国家の政治体制を大きく変えたわけですから。あと他には国土拡大に制限をかけたことですね。アウグストゥスがトイトブルク森の戦いの敗戦を受けて、国境をこれ以上広げない方針を打ち立てて、それを尊重する形で後々の皇帝たちも基本的にはこの方針に乗ってるわけですよ。でそんなアウグストゥスはその治世中に大きな問題を抱えることになって、それが後継者問題だったと。子宝に恵まれなかったんですね彼は。でもしょうがないので、やけくそで奥さんの連れ子のティベリウスを養子にして2代目皇帝としての、後継者に指名しましたよっていうところまで、前回お話ししました。これ前回は特に言ってませんでしたけど、この時のアウグストゥスね、本当にやけくそなんですよ。なんか彼の遺言書にはね、非常にティベリウスにとって失礼なことが書いてあって、本当は期待していた2人の息子がいたんだけど、残念なことに亡くなってしまったと。もうティベリウスしか私には残っていない、残念だ、ああ残念だ、残念だみたいなねまあちょっと誇張してますが、そんなことが書いてあったと。ということで、今回はそんなティベリウスの話をしたいと思います。ティベリウスはですね、正直なんというか、花があるか花がないかで言うと全く花はなくて、人々から人気があったかなかったかで言うと、これまた全く人気がなかったと。あまり表舞台に登場せず、気前よくイベントを開催したりお金を配ったりもせず、挙句の果てには皇帝っていう職位についてるにもかかわらず、途中から自分はローマを離れてカプリ島っていう島で隠居生活を始めてしまうんですよ。彼はね、どうやら基本的に社交的ではなく人間嫌いだったらしい。だから民衆からしたらね、なんだこの心機臭いやつはってなってるんですよ。それはなりますよね。今の日本でね、総理大臣がコミュ障で政治が嫌になって、突然だけど軽井沢に引きこもります、あでも総理大臣やりませんよってなったら何が起きても支持率激下がりですよね。でもね、ティベリウスの気持ちも分かりますよね。遺言であんな失礼なこと言われてるわけですから、本人も正直皇帝になりたかったかと言われると決してそうではなかったと思います。しかもアウグストゥスが後継者選びで大混乱してた時に、ティベリウスはアウグストゥスによってラブラブだった奥さんと無理やり離婚させられて、アウグストゥスの娘のユリアと結婚させられたりね、結構散々な目に遭ってるわけですよ。なんでやる気が出ないのはわかる、んですけど、この人のややこしいのはですね、実はティベリウス個人としては非常に有能な人物だったんですよね。数あるローマ皇帝の中でも特に。この人は決して創業者的なエネルギッシュな部分はないんだけど、でも事業を安定化させてじっくり成長させていくような2代目としての素質は持ち合わせたんですよ。ティベリウス個人は教養もあり威厳もあり人望も厚く、責任感強く、軍人の才能にも長け、高潔な精神を持ち、誇り高く、自他ともにも厳しく、無能なもの、卑怯なもの、下劣なものは大嫌いっていうね、時代と取り扱い方が違えば立派な君主になり得るような素質を持ってるんですけどね。でもやっぱちょっとコミュニケーションは苦手な部分があったのかもしれないですね。なんでやっぱり民衆には愛せなかったと。その時代ティベリウスが特に対比された人物がいるんですけど、それがゲルマニクスっていう人物、彼の養子です。実はアウグストゥスの命令でゲルマニクスはティベリウスの養子になったんですね。このゲルマニクスとはどういう人物かというと、オクタビアヌスのお姉ちゃんの孫で、オクタビアヌスの娘の旦那なんか今の時代では考えられないような相関図なんで、理解するのにややこしいですね。つまりちゃんとアウグストゥスの血統を持った人物であると。アウグストゥスが後継者を選ばないといけなかった時はまだゲルマニクスは子供だったんですよね。なんでこのゲルマニクスが実は本命で、ティベリウスはそのつなぎの役割と考えられてたのかもしれません。でこのゲルマニクスはですね、一言で言うとめっちゃ人気者だったんですよ。血統はあるし、武勇もあるし、顔はいいし、それでいて性格めっちゃいいしって感じで、できすぎだろってぐらいできすぎてる人物だったんですね。そんな超愛されキャラを養子として迎えたティベリウスは、自分は嫌われ者だけど将来は安泰だとそう思ってたんですけど、やっぱりここで事件が起こるんですよね。何があったかっていうと、この時代ではよくある話であるんですけど、ゲルマニクス突然病死しちゃうんですよね。もしくは性的による毒殺とも言われてますけど、とりあえず大人気のゲルマニクスが死んでしまったと。 もうこれにはね、民衆大パニックですよ。もう速報テロップもんですよ。ローマ全体が悲しみに包まれることになるわけですね。でこんな事件があると、やっぱりいつの時代も出てくるのが陰謀説で、これはゲルマニクスの人気に嫉妬したティベリウスが実は犯人だみたいな噂が出てしまうんですよね。まあ、別にそれによって 何かが起きたわけではないですけど、そういうことを言われてしまうぐらいティベリウスは嫌われていたと。まあ、嫌われるのも別にいいんですけど、ティベリウス的には。それよりも問題なのが後継者選びですよね。この時にティベリウスには2人候補がいて、1人がティベリウスの血のつながった孫、もう1人がゲルマニクスの息子、まあ、つまり血のつながってない孫で、最終的には彼はゲルマニクスの息子の方を選びます。こういうところがね、ティベリウスのしっかりしているところですよね。やっぱりなんだかんだアウグストゥスの命をしっかり持ってるし、自分の血筋よりもユリウス家の血筋を優先的にすることができる勇気を持ち合わせてると。まあ、ここでティベリウスが自分の孫を選んだら、それこそ民衆の逆鱗に触れたのかもしれないですけど、まあ、でもそんな偉い決断をしたティベリウスもですね、一つだけ大誤算があったわけですよ。それはこのゲルマニクスの息子、名前はガイウスというんですけど、この人物皇帝としてはとある有名なあだ名で呼ばれることになります。そのあだ名こそがカリグラ、軍屈を意味する言葉ですね。カリグラ帝といえばね、ローマの暴君としてめちゃくちゃ悪名高いわけですよ。なんで早くも3代目皇帝の段階でローマ帝国は暴君の時代を迎えることになります。ティベリウスがいかに有能であったとしてもね、このカリグラの持つ暴虐性までは見抜けなかったわけなんですね。ちなみにティベリウスとガイウスっていう名前はローマ史好きな人はピンとくるかもしれませんけど、共和制時代のグラスクス兄弟ね、この兄弟の名前もティベリウスとガイウスですね。まあ、この皇帝たちとは関連性は全くないですけど、ということでそのカリグラの話はまた次回するとして、ティベリウスは無事後継者を選び、また嫌われながらもなんやかんやローマの安泰を継続させて、もうこれ以上することなしってことで、カプリ島の対岸の海辺の近くの別荘でその79年の生涯を終えることになります。でもね、これまた残念なのが、ティベリウス死亡のニュースはね、ローマでは喜ばしいものとして捉えられたんですよね。まあ、ゲルマニクスを殺した悪党だなんて言われてたぐらいですから、まあ、ようやく偽物の血統が死んでユリウス家の血筋を持つ人物が皇帝になるぞってな感じで、ティベリウスの死体川にでもぶん投げとけとか言われちゃってねテベレ川っていうのがあるんですけど、犯罪者は大体そこにぶん投げられるのが慣習だったですね。さすがにそこまではされなかったんですけど、でもティベリウスっていうのは最後の最後まで愛されることのない皇帝人生であったと。こんな悲しい皇帝があるかと。まだ2代目だぞローマ帝国の。ちなみにティベリウスの時代ね、世界史上何か大きな事件があったかどうかっていうと、実はとんでもない事件が起きてるんですよね。ある意味ね、現代に至るまでの人類史で超重大な事件トップ3に入りそうなもんなんですけど、何が起きたのかというと、イエスの処刑です。ティベリウスの治世が14年から37年までなんですけど、イエスの処刑は大体30年頃に起きたと言われてますね。キリスト教をめぐってはローマ帝国はこの数百年後に起きないざこざが起こるわけなんですけど、そのキリスト教が産声を上げ始めたのがちょうどティベリウスの時代だということですね。そんな感じで、ティベリウスっていう人物自体は特に世界史学習上大事ではないんですけど、この人物の時代にイエスが処刑されたっていうのは、まあ、知っておいてもいいかもしれませんね。という感じで、民衆からも愛されず世界史学習的にも微妙なポジションにいるティベリウスさんですけど、この動画を視聴いただいた皆さんは、ティベリウスっていう人物が政治が苦手にもかかわらず支持者がほぼいない中でも帝国の発展のために見えないところで努力を続けてたっていうところをね、どうか忘れないで覚えておいてください。ということで今回は以上です。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は、高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。